バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第387回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
文吉です。
どうもおはようございますですね。
おはようございます
ね。え、今日は11月12日火曜日午前10時28分というところでございます。
はい、
もうね、ちょっとリスナーさんから苦情をいただいてまして、
はい、
もうちょっと岸さん半分寝てないというようなちょっとご指摘をかなりの数受けてまして、
はい、
いや正直ね、夜の収録マジきついんですよ。
眠いですよね。
ちょっとね、僕寝てるかもっていうぐらいの温度でちょっとお送りしていったわけですけれども、今日はねもう僕の本気の出せる時間帯でございます。
素晴らしいです。
しっかりお話を伺いたいと思います。
はい
はい、もきち、今日は何を教えてくれるのかな。
まずは、
はい、
関東男子学生リーグですね、うんうんうん、大学の関東のリーグですね、
うんうん
う
ん、
ちょうど一昨日になるのかな、日曜日に、全試合が終わりまして、
うんうん、
順位とかも綺麗に出てます
ので
、まずはその辺と、あと実は今日入れ替え戦、今日から始まるんですよ、3日間で、まあその結果後日として、まずはその一通りのところをちょっとお話しできればなと思います。
よろしく、
はい、まず優勝は実はこの最終週を待たずに大東文化に決まってしまってまして。
おお、
うん、
そうなんだ、やっぱ大東強えな。
あの、私も何試合か見てたんですけど、
うん、
まあディフェンスっていうとね、よくバトラで取り上げてたその神奈川大学っていうね、ぶっちぎりディフェンスすごいってイメージがあったんですけど、
うんうんうん、
今回人体と大東が当たった時をまたたまたま見に行ってたんですけど、もうディフェンス、まあ、どこまで上までディフェンスしていくかっていうところに関しては人大の方がこうディナイをもう上まで、もうハーフあたりからディナイしてたりとか、
うん、
まあ、そういうディフェンスの迫力自体は人大の方がすごく見える部分っていうのは多々あるんですけど、
うん、
ただそのスリーポイントライン、ちょっと上ぐらいの位置からのディフェンスに関しては人大に引けを取らない、で人大の場合はディナイとかですごく出るっていう、そっちの方のディフェンスのプレッシャーがすごいんですけど、ナイトの方が体格がいい分圧がある感じなんでしょうかね。
お、重みがあるというか、
そうだからディフェンスがその人大ほど、うわすげえディナイってほど、もう全員が鬼ディナイするってほどではない。それでも他のチームよりはディナイしてるんですけど、でもそれ以前にやっぱスリーポイントエリアないのディフェンスの圧がやっぱすごくて、でやっぱディフェンスがそういう意味で一番安定してるっていう感じはしましたね。
なるほど。
要は人大の場合はそれでも高さの面でやっぱ不利があるんで、
そうやんな、
だから上から当たって時間使わせてってディフェンスをやってるっていう、ある意味チーム事情が生き残るためにそうさせてる部分もあるんですけど、
なるほど、
ダイエットの場合はそこまでしなくてもというか、まあインサイドも非常に強いもんですから、むしろ誰と相手にインサイド勝負したいとはどのチームも思わないんじゃないかと、
まあ、
その上で3のちょっと上ぐらいからそうやってリナイもしっかりしてくるっていうディフェンスされちゃうんで、なかなかどのチームも手こずってたみたいですよね。
なるほど。
ちょっと出されちゃってて、大東としてやってるとやはりロースコアになってしまってターンオーバーが目立つっていうチームが、多かったような気がしますね。
ほうほうほうほう。なんか今の話聞いてるとアウトサイドのディフェンスはすごく想像つくんだけど、はい、まあ、インサイドがサイズがあって、どういう風に守ってるんだろう。
まあ、もちろんモチラミンがいるっていうのもあるんですけど、相手のピックアンドロールとか、まあ、そういうオフェンスに対しての寄りが非常に早い印象がありましたね。潰しがとにかく早いですね、ボールに対する。まあ、それまあ普通に激しいディフェンスと言われればそれまでなんですけど、
ハードショーしてるの、フラットショーして後ろに下がってるの、インサイドは。
これはどうなんだろうな、まあ、その時によって違う印象はありましたけど。
あ、そうなんだ。
でもね、ディフェンスの1対1が普通に強いっていうのはありましたし、でちょっとこう1対1でコース止められて、おっとって言った瞬間もう一人が寄ってくるっていうような、ペイント近くまでカットにした時に、そういうペイントの近くまで行った時にそうされる分には、 もう一人ディフェンスが寄ってきて詰められてしまうというのはある意味当たり前なのかもしれないですけど、
うんうんうん、
こういうディフェンスのローテーション、
うん、
まあ本当にコーチが一番やってほしいディフェンスですよね、うんうんうん、まず止めに行けと、
うん、
で止めに行った時に相手がちょっともたもたしてたら近くのやつがもう一人でこう取りに行けるもんなら行っちまえっていうような、
うんうんうん
う
ん、
まあそういうディフェンスをやっぱすごくしてるので、
なるほど、
とにかく綺麗にミドルショット打たせてもらえない、
うん
うん、でスリーに対してはディナイされてるんで普通にこうミートできないんで、
うん、
あのやっぱスリー打つにしてもタフショット気味になってしまう、
うんうんうんうん、
でボール下にカットインしていようもんなら持ちラミがいるっていうことで、ほ
ん
と攻めづらいですよね。
なるほどね、そうか、
やっぱでもとにかく他のチームよりやっぱまず普通に1対1のディフェンス強いっていう感じが一番印象には残りましたけどね。ちゃんと優先順位が決まっててまず1対1で止めて、うん、で抜かれそうになっちゃったらカバー行けっていうね、当たり前のことなのかもしれないですけど、
うん、
ちゃんとお前抜かれすぎやみたいなそういうのがないっていうかね、まず一つとして、だからそういうところがもうずっと安定してたので、だからこれちょっと最後の勝敗数見ると、
うん、
1位が大東文化で18勝4敗で、
うん、
2位が青山学院で16勝6敗、
うん、
まあ、選手も16勝6敗なんですけど、
うん、
この2チームはどっちかっていうと最終的に16勝になったっていう方で、だから、うんうんうん、まあ、大東と2位の間で 3勝ぐらいはもう差がついてたので、
うん
うん、大東あと最後1回負けちゃったのかな、だから本当は4勝分ぐらい下がったのかな、の段階で優勝が決まってたんです
けど、なるほどなるほど、
アップデートがとにかくナンバーワンっていうね、オフェンスディフェンスともにっていうところはありましたね。
なるほど、
で2位の青学はこれ大健闘ですね。
そうやね、
これ青学ずっと4位か5位ぐらいにつけてたんですよ、
うんうんうん、
で前回のバストラで話したように2位から5位ぐらいまでがもう団子になってたので、
うんうんうん、
最後得点差と最終週にどう勝つか負けるかによってどこが出てくるかっていう話になってたんですけどね、
うん、
最後青学が連勝してまあ、なんていうんですね、16勝6敗で2位になったという感じで、そうですね、
東海どうなってる、怪我人いるかい、
東海6位ですね、
6位、
13勝9敗
お
なんか最後の方とかポコポコ負けちゃってましたね。
お怪我人は
分かんないですけど、でも大倉颯太とか出てますしね、
出てるんか、
八村も出てて平岩も出てて、
うーん、
だからそんなに誰か一人ぐらい本当はいてほしいのがいないとかいうのあるのかもしれないですけど、
うーん、
でスターティング5見てああなるほどねっていう感じなので、
ああそうか、
あ、まあ長いリーグ戦であんだけのメンバーですからね、誰か一人抜けてもまた次のがこんなのもいたんかっていうことで出てくるような状況ですから、ただやっぱりそうだな、まあ本当に強かった時に比べると、
うん、
ちょっとパンチ力に欠けるというかオフェンスでもディフェンスでも若干、
ああそうなんや、
やっぱ東海一番強い時って本当かなわねえなっていう、
うんうんうん、
さっき話した大東のような一番の安定感がオフェンスでもディフェンスでもあったんですけど、
うん、
なんかちょっと線が細い感がありますかね。
ああそうなんだ、
うん、ちょっとイメージですけどね、
うん、
強い時と比べると若干、
うんうんうん、
若干ちょっと普通のチームっぽくなっちゃってるっていうか、
そうか、
ちなみにその2位が青学3位が専修、ここが両方とも16勝6敗で、
うん、
まあ、得点差だなんだってところで直接対決だなんだってところで多分青学は2位になってるんだと思うんですけど、
うんうんうん、
で4位にこれね上がってきました、日体大15勝7敗、
うん、
だんだん調子上げてきた感じです、ね、
そうやな、
で逆にね最後の方でちょっと失速気味だったのが筑波で14の8敗、うんうん、最初筑波が2位だったんで、うん、まあ1位大と2位筑波かなって雰囲気だったんですけど、
うん、
最後こうやって専修や日体や青学あたりがガーッと上がってきてですね、
うん
うん、筑波が5位と、
うんうんうんうん、
で6位が東海で13勝9敗、
うんうんうん、
で7位これがねやっぱ上がってきた感じですかね、白鸚11勝11敗、
うん、
8位か日大で11勝11敗、
うん、
これ白鵬実は下から 3,4 番目ぐらいだったんですけど、
うん、
最後の方で連勝してきまして、
うん、
あの五分に持ってきましたね。
そうか、小島選手は出てた？
出てないです。
出てないんか。
やっぱね、この前田選手と星野選手ってこの前話した、
うんうん、
でかくてカットインもできちゃってっていうね、
うんうんうん
うん、あととにかくミート1対1って、まあ、高校生みたいなね、
うん
うん、でもその高校生ともし試合することになった時に一番怖い部分っていうんですかね、
うん、
それを190ぐらいの選手がガンガンやってくるっていう。
なるほど、
うん、走るし、まあ、カットインし、うん、ミートでしっかりしてくるしっていう、うん、泥臭いしっていうね、
うん、
非常にやりにくいチーム、勝ったとしても、うん、まあ疲れるわこのチームとやるのっていうね、
うん、
まあ、こういう感じのバスケをしてくるかな、
うん、なるほど。
で日大は11勝1敗、これね、うん、まあなんとも言えないですよね、まあ、やっぱスクター軍団っていう感じなんで、
うん、
やっぱ波がすごい。
なあ、そうなんや。
いい時悪い時の波が全然入んないけど打ちまくってんなって時もあれば、
うん、
もう誰が打っても入るじゃんっていう時もあれば、
あ、
うん、乗ってる時の日大は大東も食うんじゃないかぐらいの乗りの時もあるんですけど、でかい選手もいますしね、シェイクケイタみたいにね、でどっちかっていうとオフェンシブで、
うん、
ディフェンスはなんかこうフリーで1対1やってるようなイメージ、
うん、
だから割と個々の能力に任されてるような印象を受けますね、
うんうん
うん、
で、昨日は明治と法政やってたのかな。
そうですね、
ね、
暑かったんですが、
うん、
この8位の日大以下がもう激アツなんですよ、
うんうんうん、
別の意味。ちなみにね、9位が早稲田5勝17敗、
うんうん
うん、10位が神奈川大で5勝17敗、
お
ー、11位が明大で明治で5勝17敗
お
で12位が法政で3勝19敗ということで、うんうんうん、これ結局最終週でどうなるかっていう、もう本当天国と地獄、もう自動降格か、
うん、
それとも入れ替え戦かなんですけど、
うん、
ちなみにこれ入れ替え戦もですね、
うん、
ちょっといろいろややこしくて、
うん、
9位で入れ替え戦に出ることになるか、
うん、
10位で入れ替え戦に出るかによって、
うん、
大きな違いがあるんですね。
お
でこれ普通に考えると9位だとその2部の、
うん、
4位、
うん、
で10位だと2部の3位とやるっていう、
うん、
まあ9に行った方が弱いチームとやれるっていう、まあ、そこは別にどこのリーグでも同じだと思うんですけど、それ以上にもう一つ大きな要素があって、
うんうん、
まずですね、9位になると、うん、まあ早稲田ですけど国士舘が2部の4位になってるんで対戦するんですけど、
うんうん、
早稲田は1回勝てば終わり、
うん、
で国士舘は2回勝たないと。
ああそうなの、それちょっと特殊だね。
特殊なんです。だから9になっとけば2回のうち1回勝ちは残れるんですよ。
ところが
10位の神奈川大の場合は、
うん、
2部3位の東洋ってやるんですけども、
うん、
まあ、国士舘より1個上の順位にいるから強い上にですね、
うん、
3戦やって2回勝たなきゃいけないっていう。
うわー、それ全然違う。
そうだ、これね、9位と10位も結構えらい違いなんですよ。だから組み合わせ見てると、まあ、要は神奈川と東洋は3回やる、まあ、人大が2連勝しない限り、どっちかが2連勝しない限りで3日目まで行くから、入れ替え戦の予定表を見てもちゃんと 3日分こう予定が載ってるんですけど、早稲田と国士舘は、
うん、
2日分しか載ってなくて、
うん、
あれこれなんでだっけなと思って調べたら、
うん、
そっか、早稲田1回勝ちじゃなくて国士舘2回勝たなきゃダメだからっていう。
なるほどなるほど。
最大で2日しかやらないんだ、そういえば。そうだそうだと。
うんうんうんうんうんいや、これは聞いとかな分からへんな。
そうなんですよね、まあ、そういうことなんですよ。
なるほど、
うん、
で11、12はもう自動降格、ま
あ、そうです。
うん、
でちなみに自動昇格する2部のチームは、
うん、
1位が拓大で20勝2敗。
おー、今年すごいね。
これね、乗り越えましたよね、
うん、
去年ね、ゲイ選手抜けて、
うんうん、
まあ、私も今年リーグ戦2部の試合も2回ぐらい見てきましたけど、
うん、
まあ、当然留学生なし、
うん、
で岡田選手もいない、
うん
うん、まあ、そういう中でね、以前紹介した荒川隼人選手とか、
うん、
まあ、その他線はね割と細いんですけどね、
うん、
まあ、努力の高い選手がいっぱいいて、
うんうんうん
うん、ぶっちぎり、
すごいな、まさにぶっちぎりやな。
2位が 15勝7敗ですからね、5勝5回も多く勝ってるというね。
うん、
で2位の中央と3位の東洋っていうのが1勝差かな、うん、中央が15勝7敗で東洋が14勝3敗、
うんうんうんうん、
で4位が国士舘で13勝9敗、
うんうんうんうん、
ここまでがまあ要は入れ替え、もしくは入れ替え候補というところですね。
うんうんうんうん、
で4位の国士舘が13勝9敗で5位の関東学院も13勝9敗、
うん
うん、これはちょっと熱かったですけどね。
関東学院頑張ってんね最近。
ええ、あの留学生がまた入って、
ほう、
1回パプがいて1回旋風巻き起こして、
うん、
パプが卒業した後に今度エリマンっていう選手がまた延岡から入ってきて、
うんうんうん、
この選手がいた時も、2部ぐらいまでは来たんだったっけな。でその後また外国人選手が抜けちゃってから3部に落っこっちゃってたんですけど、うん、また留学生が入ってきて、うん、今回ここまで来たっていう感じですね。
なるほど、
うん、ちょっと留学生次第っていうところがちょっとうんっていう部分もあるんですが、ただこういうチームがいるとね、またいろいろこう順位の変動に大きく影響するので、うんうん、見てる分には面白いってところもあります、
うん、なるほど。
でその次がですね、明星大学12勝10敗、
うん、
まあ、ここもね昇格候補っていう部分でもあったんですけど、ここも留学生がいてね、
うん、
で7位が江戸川大、ここからがね負け越しになっちゃってるんですけど、12敗、
うん、
8位が上武大学ですね、うん、まあ、群馬にある大学ですけど、10勝12敗、
うん、
で9位が駒澤大で9勝13敗、
うん、
10位が順天堂で9勝13敗、
うんうんうん、
でこの9位の駒澤と10位のところが、
うん、
順天堂っていうのが下との入れ替え戦ですね。
あ、なるほど。
幹部とので、これもルール一緒で、うん、要は9位の駒澤は1回だけ勝てばいいんですよ、
うん
うん、で10位の順天堂は3回やって2回勝たなきゃいけない、
ね、なるほどね、
はい、
うん、
で11位ここから降格、うん、自動降格、
はい、
なんと慶応義塾大学。
うそ
ー、これね慶応三部って私聞いたことないっす。
ないね。
ない。まあ古い話をすると、我々がちょうど大学生ぐらいだった頃は、
うん、
もう2部、2部の中の大体ね4位とか、
うんうんうんうん、
3位とか、
うん、
場合によって1部との入れ替え戦行くとか、
うんうんうん、
まあ、そういう時期だったんですよね、
うんうんうん、
で私が高校生ぐらいの時なんかは、あの安倍治さんっていうね、
うん、
慶応で日本代表に選ばれたっていう、まあ、すごい有名だった選手がいた時なんかはもう一部にもいて、
うん、
あとはあの仙台でこう旋風巻き起こしたの志村選手とか、
はいはいはいはい、
あと今東京エクセレンスのヘッドコーチャーって石田さんとかね、
うん、
あの辺がいた時なんかはインカレで優勝したり、
うん、
ちょうど一部に昇格したり、
うんうんうんうん、
竹内康介もいた時かな、
うんうんうん、
そっちなんかは一部にもいて、
うん、
その後はまあしばらくしてからもう二部にずっといるような感じで、
うん
うん、いたんですけど、うん、とうとうちょっと三部に起こってしまって、これもうね、なんか OB が動いたりするのか何か分かりませんけど、かなりなんか OB 会の中では問題になってそうですよね。
まやね、
伝統のある学校ですからね。
そうやんな。
いや、ましてやこれチーム数増えてるのにこうだから、
うんうん
うん、もっとやばいって話になってるんじゃないかと思うんですけど。
そうやね、
ちょっとこれはショックでしたね。
これは俺もショックだな。
しかも10位との間に4勝も離れちゃってるっていうね、
うん、
負けまくってるっていう感じで、
なんかあったんやろか、ね、
まあでもタレント不足っていうのはあるのかもしれないですね。
そうなんや。例えば強化の力が落ちてるとか、
多分そういうのもあると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱ取れる選手の質がちょっと落ちてる気はしますね。
うん、
だから前は それこそ志村選手とか竹内選手とか、
うんうんうん、
あのインターハイで本当にその有名だった選手自体が2人ぐらいとかね、
うん、
ちゃんと慶応に入るって流れだったのが、
うん、
最近は例えばその大堀とかそういうところは来てるんですけど、
うんうん、
ただそんなにこうスタメンだったのかもしれないですけど、うん、そんなに私が名前知らないぐらいの選手だったりとか、うん、でそういうこう本当にゲームを支配できるレベルじゃない選手は、
うん、
が来てる感じなんだと思うんですよね。
うん、
まあ、キャプテンの山崎選手に関してはね、まあ、土浦日大出身で有名なシューターでしたけど、
うん、
でもその彼ももう4年生で、
うん、
それより下の学年でそんなに有名な選手いないんで、
うん、
うん、 やはりこう留学生がね2部でも結構いるチームが多くなってきてますし、
うん、
そういう中で勝っていくのがだいぶ厳しくなってきてると、
うん、まあ一つは時代なのかな、
まあ、日体大が一時期弱くなっちゃったのと同じかもしれないですけどね。でもね、慶応に関しては生きるなら生きたいって思う学校だから、
普通、うんうんうん、そうだな、
陸大は別にね、うん、体育の先生になりたいわけじゃなければ行きたくないけど、
うん、
慶応だったら別のことも考えたら行きたいはずだから、
そうやな、
うん、ただバスケだけやろうと思っちゃうと、
うん、
まあ、プロを目指すってことも含めて、
うん
うん、ちょっと今は適さない感じなのかもしれないですね。実業内って続けるような人は毎年多いチームなんですけど、
うんうんうん
うん、プロになる人は確かに少ないですからね。
あ、そういうところがあるんかな、もしかしたら。
もしかしたら、ただプロができたのはここ3年とかだから。
あ、そっかそっか、今頑張って活躍してる子どもたちはそうじゃない、
どうなるかってところですね。
子どもじゃないけど選手たち
は、うんうん、まあ、いろんな偶然が重なってとか
っていうことかな。
うん、
なんかこう外的要因を感じるね。
そうですね、
なんとなく、うん、なるほど。
私が見に行った時は、
うん、
まあ、ディフェンスすごい頑張ってましたけどね、
うんうんうんうん、
で私が見た時はその慶応が勝ってた試合 で、
うんうんうん、
でその勝った相手っていうのが、
うん、
最下位の山梨学院だったんですよね。
おお、
うん、ディフェンスすごい頑張ってましたけど、
うんうん、
でこの山梨学院っていうのが、12位で、
うん、
0勝22敗。
うわー、これは辛いね。
辛いですね。もう勝ち方忘れちゃいますよ、これ。
なあ。
はい。
22連続負けたらどんな気分になるんやろな。ちょっと想像つかない。
いやー、私もですね、想像つかないし、
ねえ、
知りたくもないぐらいのとこありますけどね。
ねえ。
これはちょっとね、きついですよ。
0勝っていうのはなかなか聞かないんじゃないの、モン吉も。
そうですね。
0勝
は勝ったりしますよね。
そうそうそうそうそう。
なんだかんだ言って。
なんだかんだ言って1回勝ったりしてるやん。
うん。
0勝っていうのはちょっとどう、例えばその指導者はどうやってこう、選手のマインドを維持する、維持できてるんだろうか。
これね、指導者誰かっていうと古田悟さんです。
あ、古田さんなんだ。
はい、ちなみに。あまり負けを知らない人かもしれませんが。まあでもコーチになってから苦労されてますからね。
うんうんうんうんうん。そうなんや。
いやー、これはね、ちょっとびっくりなことがいろいろ起きてますけどね。そんな中で、
うんうん、
リーダーズというかね、
うん、
あの個人の方のランキングで言うと、
うん、
得点王はね、
うん、
小坂部選手、人大の
エース、人大のね、
うん、552点。
すごいな、小坂部選手って。
いや本当だ、人大で一人でいつも20点とか30点とか上げてて、他の選手が一桁っていうパターンになっちゃってるんですよ。も
う
やっぱり去年に比べて得点がまず小坂部選手に偏りすぎてるっていうこと、
うん
うん、今年が去年ほど去年よりも苦しくなってしまった一つの要因に、
うん、
やっぱここが上げられるんじゃないかなと思いますね。オフェンスがやっぱちょっと今年はきつかったと思いますね、勝てきれない理由として。
で、小坂部選手が持ってやっぱりタフなショット打たされたりしないの？結構な確率でやっつけてくんの？
そのタフショットが多いんですけど、そのタフショットがそこそこ入ってるっていうね、その動画とかでやったらそのタフショットが入ってるシーンが上げられるんですけど、
うんうんうんうん、
でも実際はやっぱりそんなに確率がいいわけじゃないっていうのと、小坂部頼りになっちゃうんで、
なるほど。
あとはその後のセカンドショット頑張ってねじ込むとかね、
うんうんうんうん、
そういうのはあるんですけど、
うんうんうん、
去年は地味ながらインサイドで強くて結構点取る選手が実はいたもんですから、だから小坂部選手も去年の方がどっちかというと気持ちよく打ててるシーンは多かったと思いますね。
なるほどなるほど、
だから今回小坂部選手頼りになってる部分が多かった分、得点もすごい伸びてこうやって1になったっていう感があるんですけど、
うんうんうんうん、
チームとしては本当はもうちょっと散らしたいとこでしょうね。
うーん、なるほど。で、小坂部選手怪我なく
なっていってる、うん、そういうところがまたすごいところです
けどね。すごいよほんまに、ま、もしこれ小坂部選手が怪我で どっか行っちゃうなんてことになると、だいぶチームの様相変わるってことでしょ。
それはもうある意味どっかのチームから留学生が抜けちゃうのと同じようなもんです
。それぐらいやんな。
そのぐらいダメージでかいと思います。でこの選手 の、 その得点多い理由の一つにもう一つスチールもあるんですよね。だからそういうところも含めてレイアップで点取ってるっていうのも結構ありますからね。でちなみに今度アシストが、日体大の大浦選手ですね。まあすごい早いんですけどこの人ね、アシスト92、
アシスト92今シーズン
で、スリーポイントが日大の松脇選手ですね。スリーポイント72本ということで、
そうなんです。スリーポイントそんな上手な選手やったっけ、松脇って。
松脇選手は正直言って杉本天翔よりもシュートの率は高いと思いますよ。
それ高校の時からそう思ってた。
あーどうかな、杉本の方が確かに目立ってましたけどね。
そうやんな、俺ちょっと高校の時見てても分かんなかったなそれ。
松脇の方がただシュートの率というか、綺麗に普通にシュート打って入るっていうシーンがやっぱ多いんですよね。アクションで杉本の場合は、スリーポイントラインより遠くからのシュートを3本打って1本か2本入るみたいな感じ。だその派手さの違いっていうのはあるんですけど、
でかいんだよね松崎選手。
松崎190ぐらいあんのかな、
191、2、3ぐらいあったんちゃうの。
そのぐらいあったかな、
あったような気する、
まあ割と大きいですよ ね、
ねえ。
あでも190じゃないと185ぐらいだと思いますけどね。
そんなもんやった。
杉本も2人揃ってそんなもんだと思います。
そんなもんやったっけ。
まあ、ジャワラ・ジョセフとかね、あとエッケイタとかっていう、こうインサイド強いリバウンド取れる選手がいるんで、やっぱシュート打ちやすいっていうのもあったと思うんですよね。
なるほど。
狙ってる選手としてはこのくらいですかね。まあこうやって出てきた選手がそれぞれ B リーグに、まあちょっとこのあとインカレがあるんでね、でこのインカレが終わってからは、まあ、以前はオールジャパンがあったわけですけど、オールジャパンに大学がほぼ出れない流れに今なってきちゃってるんで。
そうやな、
だからインカレが今から1ヶ月後に終わるわけですけど、その瞬間に、B リーグの方に特別指定でボコボコ入る選手が出てくるでしょうね。ただ B1 で通用する選手っていうのはどのぐらいいるかですね。大阪選手あたりも、まあ、チームの練習と両方できるっていう理由でもしかしたら、神奈川の、あるチームあたりからね、こう呼びかかって特別してるかもしれないし。
神奈川のあるチーム。
あるチーム。そうですね、そんな感じはするし。青学のダニエル選手なんかはね、あの去年琉球ゴールデンキングスに特別指定で行ってて、その時はあんまり出る機会なかったみたいですけどね。まあでも4年生ですから、能見選手なんかも含めてどこ行くのかっていうところですね。
なるほど。琉球で思い出したけど、一人カナダでトライする子がいるね。
あーはいはいはいはい、いますね。
あの
津山選手ね。
あ津山選手、ねえ、どういう流れでそうなっちゃったの。
でも津山も結局一回キングス出て、あれ福岡行ったんだったっけな。でもそれでも結局スタートであんまり使われたり使われなかったりみたいな感じで、結局出た割にはあんまりその思ったほどは使われてないなっていう感じになってて、そこでね海外に目立つことにしましたって言って、クラウドファンディングとかやったらものすごい人気でね。
ああそうなんだ。
なんか目標額にあっという間に届いたらしいですけど。
そうなんや。
そうですね、そういういろんな人の支援を得て行こうとかね、まあ、簡単に帰ってこれないぞという気持ちで頑張るんだと思うんですけど、やっぱり一人か二人ね、そういう選手が出てくれるといいですね。
そうやな、
第二の安藤誠也みたいになってくれるといいなと思うんですけど。
いやほんで経験して日本に持ち帰る安藤誠也選手みたいな、本当にいいよね。経験ってなかなか島国やから、ちょっと隣に県またぐみたいな勢いで外国行けるわけじゃないからさ日本は。あと経験を輸入してほしいな今どんどん。
そうですね。 やっぱり行って戻ってくる選手見てると、そのテクニックがどうこうってやっぱハートが強くなってる感がすごい強くて、
そうやね、
日本の場合やっぱり変に周り気にしすぎちゃうのが多いんで、
うん
うん、どうしても気使っていけるとこでもまずパスは相手探しちゃう傾向って多いと思うんですよ。でも行けるとこまで行くっていうのがあの選手見てるとすごい感じるので、こういう選手がもっと出てくるとね面白くなるだろうなと本当思いますね。
それとさ、もう一つはさ、一昔前だと日本でちょっと頑張ってる選手が外国に行ってこう潰されるじゃないけど、やっぱりちょっと難しかったですみたいな状態だったような気がするんやけど、
河村選手とかね、割と新人で戻ってきちゃってる選手多かったです
ね。でも今って結構日本国内がもう成熟してて、
うん、
このレベル以上のところでやらないともう選手が伸びないっていう域まで来てるような気がしてて、
そうですよね、
うん、だから外国に行くと値打ちがちょっと昔とは違う、ちょっと挑戦します、うん、腕試しみたいな時代じゃもうなくなってて、国内じゃもう伸びしろ伸ばすことができまへんみたいな人がちょっと増えてきてるのかなっていうような気がしてる。
まあ、それとあとはやっぱ間に入ってくれるあれがちゃんとしてるから、
う
ん、
あーそうやね、エージェントというかね、
そう行くとこ間違えないというか、ただ一方で逆にそういうこと知らずに英語の勉強全くしないでなんとかなると思って行っていきなり戻ってくる人もまだまだいっぱいいるとは思うので
、うん、なるほど、
まあ、そこはもったいないですけどね。
そうやんな、だからやっぱり今一生懸命バスケット取り組んでる子供はやっぱりあれやね、U15U18 中高生なんかもう英語に興味持ってどんどん勉強してほしいよね。
そうですね、
ちょっと目的があるのとないのとやっぱ違うし、
そうですね、
ま
あちょうどいいというか英語の、ね、今後の入試に向けてのパターンも変わるから、うん、まあこういう方向の勉強していくことでね、海外に留学する人とかも増えてくると思うんで、
そうよね、
うん、
すごいね、八村とか
そうですね、
渡辺裕太とかなんかこうインタビューに普通に答えてるもんね。
そうですね、
すごいわ、本当に
本当です。
さて次、
はい、 B リーグ、
うん、
はい、まずは現状の勝敗数だったりとか、あとはちょっとやっぱリーダーズというかね、まあ、得点ランキングとか、そういったものも私の方でいろいろ調べてみたので、ちょっと話していこうと思うんですけどね、まず B1 ですね、まあ東はもう相変わらず混戦、なんとね負け越ししてるチームがないんですよ今。
マジかよ、どうなってんねん。
まあね、当然東だけで試合するわけじゃないからっていうのはあるんですけど、アルバルクが1位で9勝3敗、2位が渋谷で9勝3敗、3位が宇都宮で10勝4敗、秋田が次で8勝5敗、次が千葉で8勝6敗、で最下位がレバンガなんですけど7勝7敗、レバンガこれ頑張ってますね。
頑張ってんな、レバンガ。
で中地区、川崎が1位で11勝3敗、これ全体総合1位ですね。2位が横浜 B コルセアーズで5勝8敗、いきなり負け。で3位が新潟で5勝9敗、4位が富山で4勝10敗、5位がシーホース三河で3勝11敗、で最下位が3位で0勝14敗、これちょっと愛知 2チームやばいですね、愛知というか東海2チーム。
本当やね。
これ3円はちょっとね、
3円どうなってんのこれ。
まあ私も見てますけどね、どうなんか勝てないですね。
なんでなん、
あのねガードナーに頼りすぎちゃってて、っていうとこですかね。勝負どころになると全部ガードナーがいっちゃうんですよね。でガードナー潰しに行ってもそこそこそれでもねじ込めちゃう、だからガードナー1対1やめない。だけど、最後この前の土日は島根とやったんですけどね、島根に連敗してるんですよ。ここ2勝しなくちゃいけないところなんですけど、 連敗しちゃってるんですよね、うんうん、でそのスパネが取った策っていうのが完全なガードナー潰し、
お
まあ、露骨に他の人をドフリーでスリーいくらでも打っていいよとかっていう、そこまで露骨なもんじゃないにしても、
うん、
でももうガードナーだけは徹底的にもう潰すっていう、
うん、
これをもう試合1試合通してずっとやり続けて、うん、接戦に持ち込んで最後勝ったっていう。
なるほど。
だから三河って昔は桜木が入って、
うん、
桜木が入ってからずっとインサイド中心のバスケなんですよね、
うんうんうんうん、
でインサイドでたまに外に放った時に金丸やら比江島やとかが、まあ、外から打つっていうパターンだったわけですよね、
うん、
しばらくが、
うんうん
うん、で今ガードナーがそれやってるんですけど、
うん、
もちろんあの岡田選手とかね、うん、あと熊口とかこの辺が綺麗にスリーポイント決めるシーンももちろんあるんですけどね、
うん、
ただオフェンスでもディフェンスでもガードナー次第ってところがあるので、
うん、
やっぱディフェンスが脆いってところありますよね。
なるほど。
ディフェンスで相手からこう相手のミスを誘発させて、
うん
で点を取って、うん、ディフェンスで相手との差をつけていくっていうスタンスじゃないから、ラウンドガンってわけじゃないですけど、どうしてもディフェンスで相手を上回るってことができてないっていうところが、
うん、
多分今負け続いてる一つの要因じゃないかなとは思いますね。
辛いね。
だブレックスの試合なんかも三河戦とかその前の週だったかな見たりしてましたけど、
うん
うん、もちろんガード内どんどん点取られるんですけど、
うん
オフェンスやり返すのがそんなに大変じゃないような感ありましたんで、でそうなった時にベテランの多いあるいはガードナーとかが中心になってるチームっていうのはどうしても体力面で落ちるんで、
うん
うん、そういうところも疲れちゃってるのかもしれないですね。
やっぱディフェンスできないのは辛いな。
そうですね。あんだけのタレントで勝てないっていうのはちょっとまずいと思うんですよね。
そうやな。
うん、で前も話したように鈴木公一ヘッドコーチは GM も兼ねてるんで、
うんうん、
まあ正直ヘッドコーチ交代はないなと思うんで、
うんうんうん、
まあ選手を入れ替えたりして、それは使う選手をね入れ替えたりとかするのか、
うん、
外国人選手かなんかをね誰か別の人入れたりして流れ組んだとするのか分かりませんけれどもね、
うんうんうん、
だってこれ三河って全体でビリから2番目ですからね今。
あ、そうなの。
このままいったら自動降格候補ですからね。これいかんでしょうっていう、まあそうはいかないとは思いますけど、
うんうん、
まあちょっとまずいですね、
うんうんうんうん、
で3位に関しては全然勝てる気がしない、見ててそういう感じがするので、
うんうんうん、
まあですね、あのちょっと川崎との試合で一回接戦だったんですけどね日曜日、
うん、
で最後結局2点差で負けちゃってたので、
うんうんうん
うん、勝ちまでが遠いっていうようなね、
いや
そんな感じになってます、
ね、うん、うん、ちょっとびっくり、
ショック。そうですね、
うん、
まあ見てる感じそこまで勝ててないチームには見えないんですけどね、
うん、なんか得点見ててもそんなにべっこべこにいかれてるゲームってほとんどないよね。
そうですね、
うん、川崎にはちょっと行かれてるな、17点差か。
まあ川崎はちょっとね、
川崎全
然 1P だからしょうがないですけどね、
うんうんうんうん、川崎はそうだなとして、うん、
ちなみに川崎の好調の一つの要因になっている藤井選手、
うん
うん、ある川崎の関係者の人からちょっと話を聞いたときに、
うん、
言ってたのが、
うん、
藤井選手はとにかくね、
うん、
あのケツがすごいらしいです。ケツが、
あ、わかるわそれ、
うん、だからディフェンスの時も、
うん、
あの普通は割と相手がドリブルしてくるのに対しては割と普通に腰上げてついてってるんですけど、
うん、
相手が抜こうと してきた時に、うん、まあ、ディフェンスのスイッチが入った瞬間腰がぐっと下がるらしいんですけど、
うんうんうんうん、
その時のそのお尻の使い方が非常に上手で、
うん、
普通はそこでサインに振られると、
うん、
体もブレるんですけど、
うん、
お尻とあと裏ももの裏の筋肉のところでグッと耐えるから、
うん、
どんなに揺さぶられてもピタッとつけちゃうという。
マニアックだね、
うん、っていうことを聞きました、うんうんうん、
へ
え。だから川崎のそのなんていうんですかね、これアンダーのコーチの人たちなんかは、
うん、
このケツだケツだってそこら辺のトレーニングを結構取り入れてるらしいですよ。
へ
え。ひいひい練習終わった後はみんなケツが痛い、うん、ケツが痛いっていうね。
ああそうなんや。
そういうことを声上げてるっていう話も聞きましたけどね。
うんうんうんうん、
はい、
なるほど。
まあ最初はね、うん、あのファジーカス息が合わない、
うん、
あ藤井先生ちょっとボールを持ちすぎる感があるっていう、うん、ファジーカスからするとそういう感があって、
うん、
藤井早くパスよこせみたいな感じで、
うん、
ファジーカスとあまりちょっと息が合ってなくて、
うん、
それで B リーグの初年度っていうのはそんなに試合出れてなかったんですけど、
うん、
去年ぐらいからその辺の息も合ってきて、
そう、
あるいは藤井選手自体がファジーカスの信頼を得られるようになったからなのか、
うん、
その辺の関係っていうかゲームの中でのそういうやり取りっていうところも、
うん、
前よりもストレスなくやれるようになってきてるらしくて、
なるほどなるほど、
うんうん、
いい流れでねそれは、
そうですね、
うんうんうんうん、
だから辻選手が抜けてても、
うん、
あんだけ得点力もありディフェンスもできる藤井選手がいれば、
うん、
そんなに今痛手になってないっていうね、
なるほど、
うん、あとはやっぱ控えで大塚選手なり熊谷選手がいるっていうのはやっぱすごくでかいと、
うんうんうんうん、
セカンドユニットのやっぱレベルが上がったっていうことでね、
うんうんうんうん、
うん、まあこれが好調の秘密なんじゃないかっていうところですね。
なるほど。ファジーカスのご機嫌はどうなの？
ファジーカス、まあまあ
です、ね、まあまあ悪くはないの、
うん、
うんうんうん
うん、あとはやっぱ今年入ってきたそのウルグアイのね選手とかがやっぱりいい活躍してくれるんで負担減ってると思いますね。
なるほど。
うん、まあ得点こそ毎試合20点とか取ってるファジーカスではありますけど、
うん、
やっぱいろんな面でちょっとなんていうの負担は減ってるっていうのは見てて感じます現状は、
うんうんうんうん、
ただここからまたアルバルクだ渋谷だ宇都宮だっていうねこういうチームと対戦が続くようになった時にどういう風になるかっていうところですけど、
うんうんうん
うん、で今度西地区
西、うん、
1位なんと大阪エベッサ9勝4敗
お
これはまあ例えば今ちょうどオンザコート3みたいな感じになってるんですよね、
うんうんうんうん、
アイラ・ブラウンがキャプテンになって、
うん、
まあ帰化枠で入ってて、うん、これにハレルソンともう一人外国人選手がいてなんていうね、
うん
うん、ただこれ控えの選手なんかも結構頑張ってるみたいで、
うん、
大阪学院出身のあの郷田選手とかね、
お
結構ねエグいスリーポイントポンポン決めたりとかね、
あ、そうなん
や、うん、あとはガードの伊藤選手、
うん、
京都にいたね、
うんうんうん、
司令塔もしっかりしてますし、
うん、
まあ弱かったら犯罪でしょっていうメンバーではあるんですけどね、
うんうんうん、
それでもね去年まではずっとこうどっちかっていうとあの海側の下の方のチームの方にいたチームなんでね、
うん
うん、じゃあ安心して見てられるかっていうとそうでもないんですけど、
うんうん、
今のところちょっと団子になってるんで、
うん、
日が、うん、一応大阪エベッサ今1位で9勝4敗ですけど、
うん、
2位に琉球で8勝5敗、
うん、
3位に名古屋で8勝6敗、
うん、
4位に京都も8勝6敗、
うんうんうんうん、
でこの辺は団子なんですぐ入れ替わりますね、
うんうんうんうん、
で5位に滋賀で5勝9敗、
うん、
6位の島根も5勝9敗、
うんうんうん、
これ島根がむしろね、
うん、
あの三河と同じような感じになるかなと思ったら、
うん、
あの島根頑張ってますね、
うんうんうんうん、
三河に2勝したのがでかいですけど、
そうな、最後に三河2勝したのよ、
うん、
うん、
でこのスコアリーダーとか見てて思うのは、
うん、
例えば得点っていくと、
うん、
京都が、1位が京都のサイモンで平均得点で今出てるんですけどこれ 24.1、
うん、
ガードナーが、2位で 23.4、
うん、
でファジーカスが 21.7 で3位、
うん、
新潟のパーキンスも 21.7 で同時3位ですかね、
うん、
だからやっぱ京都とやっぱ三河は本当に外国人のあれがすごい、
うんうんうんうん、
でスリーポイントはこれ確率これすごいことになってるんですけど1位がさっき言った郷田選手、
うん、
53.2%
すごいな。
2位がファジーカスで 48%、3位がブレックスの遠藤選手で 44.6、
うん、
4位が滋賀の狩野選手で 42.7、
うんうんうん、
5位が KJ 松井で 41.9、
うん、
でこの狩野選手4位に上がってきましたけどこれ先週のね、
うん、
どこでやった時は富山戦だったかな、スリーポイント10本決めてんですよ、
うっそ、
1試合で10本32点、
すげえな。
これ一応過去最高は富樫が11本決めたっていうのがあるんです。
ああそうなんや。
それに次ぐ記録、
おおすごいすごい、
確率上げてきましたね。
お
お、うん、 でリバウンドがですね、
うん、
1位がライアン・ロスター宇都宮、うん、12.8、
うん、
相当助けられてますこれ。2位がね、
リバウンドっていうのはオフェンスディフェンスともに
平均トータルの平均ですね。
ほうほうほう、トータルの平均
ライアン・ロスター 12.8、うん、今までのカーターが 10.8、
うん、
だ影のかあの立役者は島根頑張ってるのは彼かなって気もしますが、で3位がファジーカスで 10.7、
うん
うん、でねスティール、
うん、
1位がなんと川崎のカルファニ、このウルグアイ出身の選手ですね、 2.2、
うん
うん、ディフェンスで活躍してるんでしょうねこれね、
うん、
で2位が、渋谷のベンドラメレオ 2.1、
うん、
で3位が、あ、これ平均スティール数ですね、で3位がライアン・ロスター 2.0、
うん、
ロスターやっぱねディフェンスで活躍してるんですよね、リバウンドとスティール、うん、でちなみにここ4位がね私結構好きな選手ですけど、あの秋田の中山選手ですね、この選手はスティール多い、
スティールの平均なんか出るん？
出てますね、1試合平均が 2.2 とか 2.1 とか、
へ
ー、出てますね、
すごいな、うんう
んうん、あとアシストが、ね、うん、1位が富山の宇都、
うんうんうん、
6.9、
うんうんうん、
これね宇都ね、やっぱり、ね、カットイン数が多いんですよね、
うん、
カットインしてって最後ひょいって誰かにパスして合わせてもらって、
うん、
あの選手が決めるっていうのはすごく多いんで、
うんうんうん、
で2位が富樫選手 6.4、
うん、
3位がガードナー選手で 6.0、
うん、
ガードナー選手がアシスト出すときって完全にパスもらう仲間ノーマークになってると思うんですよ、
うん、
みんなガードナーに寄るから、
うんうんうんうん、
だからこれ自然とアシストが伸びるっていうのはまあ分かります。
うん、ガードナ
ー、ちなみにね、うん、まだ序盤ですけど、
はい、
まあ、もうちょっとで、ね、今オールスター投票なんかも始まってますからもう少しで中盤に入るわけですが、
うん、
現状なんとフリースロー 100% の人が2人いるんですよ。誰だと思います？
誰や
ろ？なんとなくイメージつきます？
誰やろう？
2人いるんですよ。ヒント、2人ともシューターですね。
藤井選手。
残念。
うーん、
実は私が今日名前1回も出してない選手です、2人とも。
誰やろ
う。いや、シューターといえばこの人でしょっていうのが一人。
誰シューターといえばやろ、
うん、日本一のシューターと言ってもおかしくないと思うんですけど。
日本一のシューター
テンプリア的な。
ちょっと待って、誰やろう。テントリア、
ある意味テントリアですね。
あ、そう。
スナイパーのような
松井慶十郎。
ですね、
うん、金丸
康介。
ああ、金丸康介なんや。
そうです。
おお。
でもう一人が千葉の田口ですね。
うんうんうんうんうん。
これちなみにこのランクに入るのが、
うん、
全試合の 85% 出場してる人。
ほうほうほうほうほうほう。
で今ちょうど51試合以上ってことになるわけですね。
うん、
全試合の85% っていうのが51試合ってことになるので、要はトータルで51試合出場してる人の中で出てきてるランキングってことになってます。
うん、なるほど。
はい。ちなみにブロックショット。こんなのも見れるんですけど。
ブロックショットを見れるの？
うん。うん、1位がね、アームストロング。
はい。
名古屋の。2.1。
ヒルトン・アームストロング。
で、サイモンが1.9 で2位で、うん、3位がカピン・エドワーズで 1.5、
うん、
うん、っていうとこですね。
なるほど。
うん、ついでにちょっと B2 の方を話しちゃうと、
はい、
B2 はこの前も順位ちょっと言いましたけどそんなに変動はないんですが、
うん、
ざっと話しちゃうと東地区、
うん、
1位群馬12勝4敗、
うん、
2位仙台、
うん、
12勝5敗、
うん、
3位福島7勝8敗、
うん、
4位茨城6勝11敗、
うん、
5位青森5勝11敗、
うん、
6位が山形で4勝13敗、
うん、
で中地区1位信州13勝2敗、
はい、
2位が東京エクセレンス、
うん、
2位が東京エクセレンス11勝3敗、
うん、
3位西宮ストークス13勝4敗ここ団子ですね、
うん、うまいね、うん、
でその次がねファイティングイーグルス名古屋9勝8敗
ここでちょっと離れるな
ですね。でその後アースフレンズ東京 Z5 勝11敗の、越谷アルファーズ3勝14敗で西地区、
うん、
広島1位で15勝2敗全体1位、
うん
うん、まあ、ケネディ効果かなこれ。
お全体1位か広島。
でもね、うん、ちょっとこれ後で話しますけど、うん、ケネディがじゃあ得点王かというと今そうじゃないんですよ、ね、
へー、
うん、で2位がなんと香川10勝5敗キープしております。なかなかすごい、
すごいな。
で3位に熊本で7勝9敗、
うん、
これ見ると香川すげえじゃんって話なんですよ。
そうやな、熊本よりも上におるんやな、はい、うん、
で4位が愛媛で7勝10敗、
うん、
うん、で次が、5位が福岡で4勝13敗、うん、最後が奈良で3勝13敗ということですね。でこれ B2 のね得点ランキングを見ると、
うん、
1位がねウッドベリー選手っていうことでこれ香川なんですよ。
へ
え、平均 32.7、
すげえ、
ガードナーより点取ってるじゃないですかあなたっていう、
すげえ。
だからこ香川のこの選手止められないからこれ香川強いんでしょうね。
そういうことやろうな、
うん、うん、これ得点ランキング見て私気づいたっていうのがそこなんですけどね。で2位にタプスコット選手っていうのがいて、これも愛媛なんですけど 26.6、うん、で愛媛もなんとなくそこそこ勝てたりするんで、
うん、
やっぱこの選手活躍してるんでしょうね。で3位が山形のグラム選手で 26.3 ということで、
うん、
ちなみに、ストークスは10位にウォルド選手が、21.5 得点ということで入ってますね。でリバウンド、
うん、
ケビン・コッツァー選手1位、
うん、
これが、ね、香川なんですよね、
うん、
でこの 15.5 リバウンド、
うん、
やっぱりディフェンスでもこのコッツァー選手が活躍してて、
うん、
でこのコッツァー選手って B リーグ初年度に確かに京都にいた選手なんですよね、
うん、
バリバリスタメンで出てた選手だから、まあ B1 で活躍してたレベルの選手がまあ多分香川で頑張ってるっていうことなんだと思います。
なるほど、
うん、2位が奈良のマンガーノ選手で 15.1、
うん、
3位がネパウエ選手ですね、これ以前熊本にいた選手かな、
うん、
これ 13.5 で、でウォルダー選手がまたこれ9位で、ストークスはリバウンド 11.2 で入ってますね。
うんうんうんうんうん、
アシスト1位石川海斗熊本、
へ
え、これ 9.5 ですね、
うん、
で2位が古野選手で広島 7.3、
うん、
で3位がファイティングイクス名古屋の杉本圭選手で 5.8、
うん、
で ここだけちょっと4位いっちゃいますけど4位、
うん、
バーンズ選手で 5.7、
うん、
バーンズ選手アシスト4位です現状。
お
うん、ちなみにスティール、
うん、
1位、
うん、
ここもバーンズさんで、バーンズ先生で 2.4、
うん、
バーンズ1位です、
うん、
で2位がねアースフレンズのマスコ選手、
うん、
この選手得点能力もあるんですよね、
うんうんうんうん、
神奈川大学出身です。
あ、そうなんや、マス
コ選手、そうですね、まあ、この辺の選手が活躍しているということなんですが、
うん、
うん、あ、そうそう、あとスリーポイントがね、
うん、
ですね、1位が茨城の福沢選手、
うん、
47.8%、
うん、
で2位が、山形の岩田亮太選手で 43.8%、
うん、
そして3位、
うん、
41.3% で谷選手西宮ストークス、
谷選手入りましたか、
うん、入ってきてますね。ストークスの選手もちょこちょこ入り始めてますね、
うん、
でもこれ、ね、1位にいないところがミソだと思うんですよ、
うんうんうん、
語り振ってないというね、
うんうんうん、
まあスティールの1位は別に語る語らないじゃないからいいと思うし、
うん、
うん、そうですね、今こんな状況になってます。
なるほど、
うん、まあこれからですね、オールスター投票も始まってますからね。
そうやね、
話題になってましたけど、今回全体1位が折茂らしいですね。
そうなの？
北海道でオールスターだし、
うん、
オリモ選手今年で引退決まってるじゃないですか。
ああ、そっかそっかそっか。
だから北海道でオリモ選手を応援したいっていう、
うん、
うん、多分もうレバンガファンじゃない人もオリモ入れてる
んですよ。入れてるやろうな、うんうんうん、
うん、そのうちマスコットまたあのオールスターも始まると思うので、
うんうんうんうん、
うん、まあそれは私必ず入れようと思ってます。
うん、
あとはまあだんだんだんだんどこのチームも、もう私今ダゾーン入ってるんでね、
うん、
休みの日なんかによく他のチームの試合とかもいろいろ見たりしてるんですけど、
うんうん、
やっぱ演出が随分良くなってきましたね。
ああそう、
かっこいい演出で
なってきた。
うん、暗転するチームも多いですしね、真っ暗な。あとはこの前アルバルクなんかは土曜日にガチャピンを出ましたね、
うん、ああそうな、
ガチャピンとルークが共演とか言って、
で
次の日にはキティちゃんが来てまして、さすがアルバルクってところですけどね。
すごいね、
うん、ここにアイドル呼ばずにそっちを呼ぶっていうところがまたねいいなと思いましたけどね。
確かに、
うん、ガチャピンファンは結構多いと思うんですよね。
すごいな、マスコ
ールマイキーのやつはいない、
トマニア、そうやね、すごいな
あんな何でもできる人いないですからね中に入ってるやつ何者なんだ
ろう、ほんまに、
まあ、入れ替わってるのか何だか分かんないですけど、なんて子供の夢を、ね、奪うようなこと言っちゃいけません
ね。そうですよ、
はい、
うん、
そうなんですね。まあそんなこともありましたし、
うん、
まあオールスター投票また毎日確かあれできるんじゃないかなと思うんですけどね、
うんうんうんうん、1日に1度っていうやつね、
そうですね、
うん、全然その話はちょっと変わるんですが、
はい、
そのチケットのお金っていうのは年々少しずつ上がってますか？ちゃんと
上がってますね。
上がってますか？
上がってます。高くなってますね、
うんうんうんうん、
明らかに。
いいことやね、
まあ、無理やりに近いですけどちょっと増積もした上で金額も上がってますよね、
うんうんうん、
だから正直 B リーグになる前から私宇都宮ブレックスアリーナ行ってますけど、
うん、
確かね、
うん、
ほんと3000円で見れる席が、
うん、
当時3000円か3200円ぐらいで見れた席が今5000円ぐらいになってますね。自由席の価格は100円か200円ぐらいしか上がってないんですけど、
うんうん、
指定席のねあれがねちょっと上がりましたね。
ああそうなんだ。でその値段の価格設定は B リーグが全部やってんのかな。
いや分かんない、いやそうじゃないのかもしれないですね。
場所とかチームによって違う？
違いますね。
違うんだ。
いや本当笑っちゃうぐらい違いますよ。
ああそうなんか。
変な話、
うん、
そんなに客が入ってない方のチーム行くと安いですよ。
ああそうなんやね。
はい。
ほうほうほうほうほう。
多分ねこいっちゃ悪いですけどね、うん、京都安いと思います。
ああそうなんや。
はい。
へー。
京都 B1 で一番多分集客今良くないと思うんですけど。
ああ。やっぱ安い
ですよ。今私が5000円って言った席が多分そこから2000円ぐらい安い席で見れるはずです。3000円ぐらいで見れるはずです。
なるほどなるほど。
アウェイとして行く分にはね、うん、安くて助かったって話です
よ。うんうんうんうんうん、そうやな。なるほど。まあでも下がりはしてないね。
下がりはしてないですね。あとは女子の方が集客増えてるのかな。
そうなんや。それちょっと
多分ねファンは増えてると思います。まだちょっと数字出してないですけど、
うん、
明らかにファンは増えてると思いますけどね、うんうんうん、
そして強いってね世界から見ても
そうですね、うん、で例えば月曜日にいつも夜9時からやってるね佐々木クリスさんが出てる、
うん、
去年まで熱血 B リーグって番組だったんですけど、
うん、
今年から熱血バスケって番組名が変わったんですよ。中の景色そんな変わってないのに、
うん、
でいろいろ見てると、
うん、
女子を必ず取り上げるようになりましたね。
おそうなんや。
でこの前もゲストで町田瑠唯来てましたし、
へ
だから B リーグ以外のことも配信しようってなったんですよね、
うんうんうん、
全体的にこう女子の方も含めて。
なるほど、
うん、で女子がそうそう、WJBL というんですかね、
うん、
今ねちょっとまた勝敗これ対戦順番とかによって出てきてる差もあるんだと思うんですけど、
うん、
1位が今 JX で7勝1敗、
うんうんうんうん、
で2位がですねなんとトヨタ紡織、 7勝1敗。
うーん、
で3位に富士通で6勝1敗、4位にトヨタ6勝2敗、
うんうんうん、
その次にデンソーで4勝2敗、
うん、
次にアイシン AW で3勝3敗、
うん、
その下に今度日立ハイテク3勝4敗、次に羽田ビッキーズで3勝5敗、
うん、
その後山梨ビッキーズかな、これあビッキーズじゃない、山梨クイーンビーズか、2勝4敗、
うん、
でその後にシャンソンが1勝101勝 5敗、これで三菱が1勝7敗、
うん、
あんまり良くないですよね、うん、で新潟が0勝8敗、1回も勝ってないみたいですね、
うん、
うん、まあこれあとでまた数字上がっていくチームもあるとは思うんですけど、まあトヨタ紡織がなんかすごい勝ってるって印象がありますね。だちょっと勢力図がまた GX 以外のところが変わってきてね。
そうやな、でも王女は変わらず、
そうですね、うんうん、だこの2位の争いがもう本当団子なんですよね。
そうやな、
ちょっとここの勝敗だけじゃ見えない部分あるんですけど、まあ、当然、GX の、まあ、対抗馬としてはちょっと前まではデンソーだったんですけど、
うん、
去年のファイナルの時は、三菱が行ってましたし、
うんうん、
あと富士通が最近巻き返してきてるんですよね。
そうやな、
ここ2、3年ちょっと調子悪かったんですけど、またテーブスが戻ってきた、
うんうん、
流れが良くなったのか、
うん、
富士通もいい感じで今勝ち進んでますし、
うんうんうん
うん、であとトヨタは安定の強さ、うん、でこのトヨタ紡織がこのまま強さを持っていくのかどうかちょっと分かんないですけど、
うん、
でそれに加えてちょっと今回勝敗的には報われてないですけど、羽田ビッキーズのね、
うん、
元ナコ選手とか、うん、当然ねスター選手出てきて、
うん、
うん、だからこれ2位争いが熾烈って感じですね。
そうやな、
男子のカントリーグみたいに、
うん、うんうんうんうん
うん、でとりあえずあのトップ決定するのが2つあって、うん、1つがオールジャパンと、うん、もう1つがやっぱその WJBL のファイナルですよね、
うんうんうん、
だ対戦相手が GX 対どこどこって感じになるんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
その対戦相手が同じところが2回とも来るか、
うん、
また違ったチームが来るのかっていうところですね。
まあこの牙城を崩せるかっていう見方も面白いよね。
そうですね、
本当に強いよね。でも
まあ、開幕でいきなりね JX 負けたりしてね、富士通に負けたりして、
うんうんうん、
もう今年は面白くなる予感っていうところだったんですけどね、
うん、
一応ここまで来るとまだ JX がやっぱり強いな
っていう、やっぱり強いよ、
うん
うん、いやー女子もいいね。
まあそうですね、吉田選手も復活しましたしね、うん、
それやったよね本当に。前のバストラでも話してたけど、
うん、あ、そうそう、あのツイッターで実はある方からご指摘受けてる、
はいはい、
私がその時に、うん、あの今回の日本代表に選ばれた選手で、
うん、
ガードが吉田選手と本橋選手しかいないって言っちゃったんですけど、
うんうん、
実は渡辺彩選手もガードとして選ばれてるんですね、ポイントガードとして。
あ、そうなんだ。
私の中でもセカンドガードとしてのイメージばっか強くてそう言っちゃったんですけど、
うんうんうんうん、
なんかその1ヶ月か2ヶ月くらい前の記事で、
うん、
渡辺彩選手の記事があったんですよ、どっかの記事で、
うんうんうん、
でそこの中で、うん、フォーバスは、うん、渡辺彩は本来のポジションは2番だけども、
うん、
やっぱり2番としてやるには身長が足りないっていう、
うん、
まあ、そういういろんなこう葛藤の中で、
うん、
渡辺彩選手をポイントガードとして今回選出したみたいな、そういった記事がね、なんかのスポルティーバだったっけな、なんかの記事にその記事が載ってて、
ほうほうほう、
そこは私ちょっと見逃してて、
うん、
勝手に喋っちゃったんですけど、
いや
だからポイントガードとしてってことですね。
うんうんうんうん、なるほど。
指摘をしてくださった方全部聞いててくれたってことなんで
ね。いや、ほんまやね。
ありがとうございますって言葉もちゃんと添えてお礼を申し上げます
。うん、なるほど、なるほど。まあ、ここでね、慎んで訂正申し上げますということで。いや、でも、本当に、あれやね、モン吉の、この、
はい、
なんやろう、マニアックなトークを聞いてるとやっぱご指摘いただく、ご指摘もまたあの正確でマニアックなご指摘をいただくわけやね。
そうですね、
すごいな、
はい、
うん、
すごいです、
ね、はあ、まあ、また今回の放送も聞いて いろいろ言ってくださる方もいるのかもしれませんが、
そうですね、
うんうんうんうん、
まあ、かなりね、
うん、
あ、独断と偏見も若干入ってますからね。
いやそれいいんですよ。いいんですよ。
あとはね、そっちで見れるか分かんないですけど、日曜日にあ、日曜日じゃない、なんだっけな、
うん、
なんかのテレビ、ガッツリマンデーって番組、
はい、
ありますで、琉球ゴールデンキングスがテレビで取り上げられたりしたみたいです
ね。それは見てないな、俺。
あとは前話したのテラスハウス。
うんうん、テラスハウスね。
川谷選手、
うん、
モテモテらしいっすよ。
嘘。
いや、なんかね、
嬉しい、
あるサイトかなんか、そう、あれで見ないとまだ見れないので、
うんうんうん、
私ちゃんと見れてないんですけど、
うんうんうんうん、
Twitter で追ってたら、うん、なんかストーリーのあらすじみたいなことだけちょこちょこっと書かれてるのを私見ちゃったんですけど、
うんうんうん、
かなりモテモテみたいです。
嬉しいね、バスケット選手が。
そうですよ
ね。え、
なんかね、
うん、
そのテラスハウスで一人その田渡選手いいって言ってる女の子がいて、
うん、
同じそのテラスハウスの子を連れて田渡の試合を見に行ってどうのこうのっていうのがあるらしいんですよ。
うん、すげえな。
そしたら本当はもともと、
うん、
田渡選手を気に入ってた、
うん、
子が連れてったこの方と田渡が何をなんかいっぱいし始めちゃってっていう、あ、テラスハウスっぽいわみたいな、
ほんまに。
なんかちゃんとね、話題の中心になってるところがいいですよね。
いいね、いいね、嬉しい嬉しい。しかもバスケの試合見に行ったりして、ちゃんとこういいね、いい方向行ってるね。
こういうね、面白いですよ、うん、ちょっとね、見たい
見たい、
うん、
確かに。これは宣伝効果も絶大じゃない。
絶大っすね。
なあ。
はい。
いや、男性の俺が見てみたいわ。
まあ、その田渡選手、ここ何試合かは、
うん、
どういうわけか生原選手にスタメン取られちゃってますけど。
あれ、そうなん。この前の放送ではすごくこう活躍してるっていう。
そうなんですよ。
うん、
だけどここ2試合ぐらいは、
うん、
なんか生原選手がスタートレディちゃってて。
です
けどプレータイム自体は変わってないですけどね。
ああ、そういうことね。
うん、まあいろいろ試してるんだと思うんですけどね。まあそういう感じでございます。
なるほど。田原選手、ちょっとオンコートでもオフコートでもね、バスケのために仕事していただきたいですね。
はい。
いや、
で昨日そのなんだっけな、うん、熱血バスケって番組に安藤誠也選手が出てたんですけど、ゲストで、その時に、オフの時に仲いい選手は誰ですかって言ったら田渡選手ですって、
うんうん、
よくどんなところに遊びに行くんですかって、よく風呂一緒に行きますと、あ、カラオケよく一緒に行くとか言ってましたね。でその田渡選手が次回のゲストです。
すごいね、一躍有名人になってきそう。
かなり売り出し中ですね。
ねえ、
これで今のところ一応2位にはいるんで、うん、ここでもうちょっと勝ってね、
うん、
勝ち、なんて言うんだろう、今勝敗的には負け越してるんだけど2位っていう、
うんうんうんうん、
ね、もうちょっとこう頑張って、
うん、
イーブンぐらいまで早く持ってってほしいなと思ってますけどね。
いやー面白い。
で今日は入れ替え戦で、今日私休み取ってるんで入れ替え戦、まあ全てが決定するわけじゃない方の初日なんでね、
うんうんうんうん、
ですけど今日見に行ってこようと思ってます。
これちょっとまとめ収録またしようよ。
そうですね、うん、勝敗とかまとめて、
そうそうそうそう、
できればと思います。
よろしくお願いします。今日はこんなとこかね。
そうですね、
うん、ありがとうございます。じゃあその熱い入れ替え戦、また次回よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、皆さんも今回の収録楽しんでいただけましたでしょうか。387回目ですね、はい、本日もお送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. バイバイ。